Good morning.
Yes.
If this is your first time, we want to welcome you.
So
we are Every Nation Tokyo Shibuya.
Every Nation Tokyo Shibuya という教会です。
And as Jared was saying, Pastor Glenn is on his way to Okay, so Pastor Glenn is on his way to the Philippines.
Glenn 先生たちは今フィリピンに向かっています。
All right. Okay, so keep praying for them.
どうぞ続けて祈ってください。
Because he was actually messaging me this morning, prayed that we don't come back to Narita till next week.
今朝、ジャブにどうぞ成田に戻ってこなくていいように祈ってくださいとメッセージをくれました。
You know, Philippines, we are having two typhoons right now.
今フィリピンでは二つの台風が来ています。
And it's actually right next to each other.
その2つの台風っていうのはもう並んでます横に。
So this typhoon that it's in Manila right now is actually recorded a super super slow moving typhoon.
で今マニラにいる台風っていうのは本当にその速度がすごく遅い台風だと聞いています。
It's so slow but it's so strong.
速度遅いんですけどすごく大きい強い台風です。
So I know a lot of Filipinos here understand what it's like to have typhoons in Philippines.
ここにいらっしゃるフィリピンの方はどれほど大きいかご存知かと思います。
So let's keep praying for them and even keep praying for the churches in the Philippines so protection against the typhoon.
クレン先生、ご家族およびフィリピンの方々のためにも祈りましょう。
Oh, all right. Okay, so again, my name is Jerwin, if you guys don't know me.
もし私のことご存じなければ、ジャーウィンと言います。
And this is Miki.
通訳者がミキです。
Yeah. All right. This is not my first time to preach, but somehow I feel nervous.
これ第一礼拝でメッセージするの初めてじゃないんですけど、今日すごく緊張しています。
Yeah, maybe because I don't see Pastor Glenn.
多分グレン先生がいないからかと思います。
I know he gives me signals, you know.
いたらいろんな信号を送ってくれるんですね。
Bro, it's too long, too long. Keep it short.
長すぎる、長すぎる。もうちょっと短くしてとか。
But anyway, we are Every Nation Tokyo Shibuya. We are part of the Every Nation family all over the world.
私たちはエブリネーション教会渋谷、東京渋谷でエブリネーションという大きな組織の一部です。
And as an introduction, we wanna read the mission statement of Every Nation.
まずイントロダクションとして私たちのミッションステートメント。
So for all of you who can read English, let's read it all together.
皆さん英語であるいは日本語で一緒に読んでください。
Ready?Every nation exists to honor God by establishing Christ-centered, Spirit-empowered, socially responsible churches and campus ministries in Japan, Asia, and every nation.
じゃあ次に日本語で呼びます。日本、アジア、そして全ての国にキリスト中心で御霊に強められた社会的に責任を持った教会とキャンパスミニストリーを立て上げることを通し神に栄光を期す。
Okay, so for the first 4 weeks, we already talked about the church.
私たち最初のこの4週間っていうのは教会についてお話ししました。
Which focuses more on our mission to go and make disciples.
というのは私たちが行って弟子を作るっていうことをフォーカスしました。
And on our second week, we talked about compassion on how to reach out the lost and respond to the needs of the people around us.
そして2週目は失われた人、まだクリスチャンになってない人に手を差し伸べて伝道していくっていうことを話しました。
And on the third and fourth week, we talked about reaching out to the campuses.
そして3週目、4週目では大学などのキャンパスに行って伝道することを話します。
Who among you here were here last week?
先週ここにいらっしゃった方、手を挙げて。
So last week we had a powerful message by Za.
先週はザーさんからの力強いメッセージがありました。
Okay.Za is one of our campus missionaries in the Philippines.
Za さんはフィリピンでのキャンパス伝道をやってる多くの人の一人です。
She talked about reaching to the next generation.
次の世代に、まあ、述べ伝えていくっていう話をしました
。 God values the next generation.
神様は次の世代を本当に大切に思っています。
And we as part of Every Nation, we are committed to reaching out to the campuses.
そして私たちEvery Nationの一部としてキャンパスで伝道していくっていうことを大切にします。
And why? Because in those campuses that we have in Japan, there are, we can...There is where we find the next leaders of this nation.
なぜでしょうか。それはキャンパスに次の世代のリーダーたちがいるからです。
No, as I was saying last week that every one of us, no matter, you know, he was talking to the older people.
で、先週あのグレン先生はもっと上の世代の人の話をしていましたけれど。
You know, everyone's not old enough.
私たちみんな年を取りすぎていることはない。
Or rather, everyone, like we're not too old to reach out to the next generation.
そして、次の世代に述べ伝えていくっていうことに、なんて言うんだろう。年を取りすぎていないということです。
And as we disciple and impart Jesus in the lives of the younger people.In the next generation, we are contributing to the change of the world.
私たちイエス・キリストの弟子として次のこの世代を次の世代を通してこの世の中を変えていこうとしています。
And as we say in the youth, change your campus, change the world.
私たちユースの礼拝でこう言います。キャンパスを通して世界を変える。
But I say to everyone, change the next generation, change the world.
でも今日皆さんに向けて言います。
Each and everyone.
次の世代を通して、このすべてを変えていきましょう。
Each and every one of us is very vital in reaching the next generation.
私たち次の世代に述べ伝えていくために私たち一人一人が重要です。
If you're older than high school and college,
皆さん大学生あるいは高校生以上の方。
You're very important in reaching the next generation.
皆さんも本当に大切な方々です。
You know, what are you imparting in the lives of the younger people next to you?
なぜ、皆さんの隣にいる若い人々にいろんなことを分与していくんでしょうか?
What are you imparting in their lives?
皆さんのその若い人に何を伝えていってるんでしょうか?
And so for the last 2 weeks of this series called Enact,
この何週間か Enact っていうテーマでお話ししてきています。
So Enact means every nation in action.
これは何の意味かというと Every nation すべての国々が行動を起こしているということ
です。 So for the last 2 weeks we will be talking about nations.
で、最近の何週間かはその国々についてお話ししています。
And if you have your Bibles, I would like to read from Acts chapter 10.
もし皆さんお手元に聖書ございましたら使徒行伝の一章八節を開けてください。
So Acts chapter 10 verses 34 to 36.
使徒行伝の十章の34節からです。
It says there, So Peter opened his mouth and said, Truly, I understand that God shows no partiality, but in every nation, anyone who fears him and does what is right is acceptable to him. As for the word that he sent to Israel, preaching good news of peace through Jesus Christ, he is Lord of all.
そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても、神を恐れかしこみ正義を行う人なら、神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストはすべての人の主です。
And jumping to, verses 42
to 43. そして、42節、3節に行きます。
It says there, And he commanded us to preach to the people and to testify that he is the one appointed by God to be judge of the living and the dead.To him all the prophets bear witness that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name.
イエスは私たちに命じて、このイエスこそ生きている者と死んだ者との裁き主として、神によって定められた方であることを人々に述べ伝え、その証をするように言われたのです。イエスは、預言者たちも皆、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。
Let's pray. Father, we just want to thank you for your word.
お父様、あなたの御言葉ありがとうございます。
We just ask that you speak to us, Lord God.
どうぞ今あなたが私たちに語りかけてください。
Help us to understand your word.
あなたの御言葉を理解できるように助けてください。
And above all, Lord, we ask that you help us to apply your words in our lives.
そして何よりもその御言葉を日々の暮らし、人生に当てはめることができるように助けてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名によってお祈りします。
Amen. All right, so as we talk aboutnations. Let's first take a look on how the church began.
国々を見ていく前に、まず教会ってどんな風に始まったかを見ていきたいと思います。
And in order to do this, we'll read from Acts chapter 1 verse 8.
そのためにまず使徒行伝の1章8節を読みます。
It says there, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you.And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth.
しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。
So during the first week of this series, we talked about the church.
この、今年最初の方に、教会について見てきました。
And now we want to look at how was the first church birth.
じゃあ今、今日ですね、どうやって最初の教会というのが生まれてきたかを見ていきます。
The reason the church was birthed is because in chapter 1, Jesus commanded it.
まず最初にこの一章にあるように、イエス様が命令した、そこから始まったということです。
Jesus empowered them through the Holy Spirit.
イエス様が聖霊を通じてその人たちに力を与えました。
You know, Jesus was talking to his disciples just before he ascended to heaven.
イエス様が天に昇っていかれる直前に弟子たちに話していました。
And what they did is not because of their own strength nor wisdom or knowledge.
それは弟子たちの自分たちの知識とか力によってではなくて。
They had a source.
その力の源になるものを持ってたんです。
And it's the Holy Spirit.
それが聖霊様なんです。
Jesus said, "You will receive power when the Holy Spirit has come upon you."
イエス様が言ってるのは、聖霊様が来て、その聖霊によってあなたは力を得ますと言っています。
Why do we go to? Who among you here goes to the gym?
皆さんこの中でジムに行ってる人いますか？
Some of you like, kinda. Some of you like this, you know. I used to go to the gym.
私自身ジム行ってました。
I still have my membership actually.
実はまだメンバーシップ有効です。
First time I got my membership card, I was so active. I was like, I was going there for like a month.
ジムに最初に会員登録した当時っていうのはすごい頑張ってました。
And because it's like a 15 minute walk away from my house, I was like, after I usually go after after work.
ジムにはだいたい仕事の後に行くんですね。それでその場所はだいたい50分ぐらいかかります。
And then you know after work I have my gym stuff.
で仕事が終わったら自分の道具を持って
I'd be like, I just want to go home.
もう家に帰りたいなってなります
But I kept my card.
でもずっとその会員証は持ってるんです
And probably after like 3 to 4 months
多分 3-4 ヶ月後
I went back again.
でまた戻ってくると思う。
So as usual, I come in and there's the gym staff. Oh, hey, good morning.
それでいつものようにそのジムに言ってこんにちはって言います。
And then I tap my card.
で
So I could enter.
で入れるように。
And then he was like, Oh, can I see your card?
で多分その見せてというかジムの人がカード見せてくださいって言
います。Oh, well, your card is so old.
なんかあなたの会員証古いですね。
We don't use this card anymore.
もうこのカード使ってませんよって。
We use magnetic cards now.
もう今磁石式のものを使ってます。
But why do we go to the gym?
でもなんでジム行くんだろうって思う。
So we can get strong, right? We can get
empowered. それは私たち自分の体を強くするために行くんですよね。
But why did Jesus empower the disciples?
でもじゃあなぜイエス様はそのイエス様の弟子に力を与えたんでしょうか。
Jesus empowered them so that they'll be effective witnesses of the gospel.
イエス様が 弟子たちに力を与えたのは、彼らがその福音を述べ伝えるように力を与えました。
And that is the purpose why God has given us the Holy Spirit.
同じように神様は私たちに聖霊を与えます。
It is not for ourselves, but for His purpose.
それは私たちの目的ではなくて、イエス様、神様の目的のために私たちに力を与えます。
We don't receive the Holy Spirit to just be cool.
私たち聖霊様から力を受けるのはかっこよかったり美しかったりするためではありません。
You go, you walk in Shibuya, I got the Holy Spirit, man.
渋谷を、ああ、私には聖霊があるって言いながら歩きます。
No, God gave us the Holy Spirit for His purpose.
ではなくて、神様は、ある目的のために私たちに聖霊を与えました。
And when we get empowered by the Holy Spirit, we become capable.
私たち聖霊様から力を受けると、いろんなことができるようになります。
There's a purpose and His purpose for us to be able to spread the gospel.
その力というのは福音を述べ伝えるための力です。
For us to be a witness of Jesus.
そしてイエス様の証人となるためです。
Everyone say witness of Jesus.
イエス様の証人です。
But where do we go? Where do we witness?
じゃあどこに行ってイエス様の証人になればいいんでしょうか。
Okay. First is where we firstJesus commanded them to go to Jerusalem.
まずイエス様はイエルサレムに行きなさいと命じています。
That's their first mission field.
それがまず最初の宣教の地です。
And we can see that from Acts chapter 2 to 7.
使徒行伝の2章から書いてあります。
And then actually I put here a map.
ここに地図を
So if you can see Jerusalem,
皆さんエルサレムがどこにあるか分かりますよね
Well, I can't see it. Oh, there. All right. ここ、ね、so that's Jerusalem.
ここがエルサレムです。
And Jesus commanded them and told them to move to Judea and Samaria.
で、イエス様はエルサレムの後にユダヤとサマリアに行きなさいと言ってます。
And if you look in the map, it's not that far.
でエルサレムからユダヤとサマリアはそんなに遠くはないですね。
These are the surrounding cities.
この周りが海で囲まれています。
And from Acts 10 until now, God is calling us to be witnesses to the ends of the earth.
そして、使徒行伝の10章から後、私たちにこのユダヤとサマリアの後、地の果てにまで行きなさいと言ってます。
Jesus didn't say, spread the gospel in Jerusalem, Judea and Samaria, and just stay there, you know.
イエス様はエルサレム、ユダヤ、サマリアの後、そこに留まっていなさいとは言ってません。
It's very comfortable in Jerusalem.
エルサレムっていうのは本当に心地いい場所です。
You can pray in the wall like that.
ずっと壁に向かって祈り続けることができ
ます。Anyone here have been to Jerusalem?
行ったことありますか、エルサレム
？Anybody? Oh, she's been to Jerusalem and some of you guys. So, yeah, it's a nice place.
いいところです。
I've never been there.
一度も行ったことないけど。
I've only seen in pictures and videos.
画像とか動画を見たことあります。
But it's free for me because I'm Filipino. I don't need visa.
フィリピン人はビザがいらないんです。
But God told us to go to the ends of the earth.
神様は地の果てに行きなさいと命令しています。
It is clear in Acts chapter 1 verse 8 that Jesus' heart for the gospel is to be preached to the nations.
使徒行伝の一章八節にあるようにイエス様は福音を述べ伝えなさいと言っています。
They wanted them to go beyond this map.
このここにある地図を超えて、行きました。
By telling them to be witnesses to the ends of the earth.
この地の果てにまで、いろんな人の証人となることによって。
Now we will look at Acts chapter 10.
では、使徒行伝の10章を見ていきます。
Okay, we won't read the whole passage, but I'll summarize it for you.
全部一個一個見ていきませんが、要約していきます。
It's about the vision of two men.
これは二人の男性のビジョンに関することです。
And the first man was Cornelius.
最初の人っていうのはコルネリオさんという人です。
I think I found Cornelius on Google.
Google で、見つけました、コルネリオさんのことを。
Yeah, there.
この人です。
This is Cornelius.
この人がコルネリオです。
I think.
だと思う。
Yeah, I tried googling it and just a lot of these kind of stuff came up.
こういう人が出てきました。ググったら。
But he probably looked like this.
多分こんな感じだったと思います。
Who is Cornelius? Cornelius was a centurion from Caesarea.
コルネリオさんはどんな誰かというと、イタリアの部隊の100人隊長だったんです。
Okay, a centurion is a leader of 100 soldiers.
100人隊長というのは文字通り100人の軍隊の一番上の人です。
You know, Cornelius was a devout man who feared God with all of his household.
コルネリオさんというのは本当に自分の家族全体として神様を恐れる敬虔な人でした。
He gave generously to the people.
人々にもう気前よく いろんなものを捧げていました。
He prayed continually to God.
そして神様にもうずっと一貫して祈っていました。
And there was a time that God visited him in a vision.
で神様がこのコルネリオさんの夢に出てあとビジョンとして出てきました。
And Jesus, and God told him to send for Peter.
で神様が彼にコルネリオさんにペテロを送りますと言いました。
Long story made short, Cornelius obeys the vision.
で、まあ、長い話を短くまとめると彼はビジョンをもらいました。
And he called two of his servants and a devout soldier.
そして、とても敬虔な兵隊だと言われました。
And Cornelius told him to, he told him everything that he has seen in the vision.
で、コルネリオは自分がその見たビジョンすべてを分かち合いました。
And he tells them to call for Peter.
で、ペテロを呼んできなさいと言いました。
You know, I believe that Cornelius just didn't receive a simple dream.
コルネリオっていうのはそのいつもと同じようなシンプルな夢を見ただけではないと思う。
You know, who among you here dreams?
皆さん、like、夢見る人。
Yeah, sometimes our dreams are not so pleasant.
時々その夢っていうのはそのいいものじゃないことありますよね。
I'm a bad dreamer.
私本当に悪夢を見ます。
In sleep, not in life.You know, I'm a bad dreamer because I don't remember my dreams. And some people are very good, like, wow, I can tell you the story. And I think the last dream that I had was a cupcake. I don't know why.
最後に見た夢っていうのは何でか知らないけどカップケーキ出てきました。
It was just right in front of me, like there.
このあのジャウィンの目の前にカップケーキが出てきました。
I think the dream was longer, but you know, that's the only thing I remember because it was so good.
その夢ってもっと長かったと思うんですけど、そのカップケーキしか覚えてません。
But I didn't eat it because I was in a diet.
でも食べてません。あのダイエットしてたから食べてません。
But I believe that, you know, Cornelius, he received such vision that, you know, when God told him to send for Peter, he just obeyed.
でコルネリオっていうのは本当に経験だったからこそビジョンで見た神様がペテロを送るって言ったことを本当に真摯に信じました。
And now there's another man who had a vision too.
でもう一人ビジョンをもらった男性がいます。
And his name is Peter.
その男性というのはペテロです。
And I have a picture of Peter.
ペテロの写真も用意しました。
There.
こんな感じです。
Well, yeah, that's like the most good-looking Peter that I found on Google.
Google で見つけた一番かっこいいペテロ。
Now that time when Cornelius received the vision, Peter was in the city.
当時コルネリオがビジョンを受けた時、ペテロは街の中にいました。
Peter was an apostle of Jesus.
ペテロはイエス様の使徒。
And he was praying on a roof that time.
でその時屋根で、屋根にの上にいました。
And he got very hungry.
そしてお腹が空いてたんですね。
And wanted something to eat.
で何か食べたいと思ってました。
However, in the process, he fell into a trance.
でも、
not that kind of trance music.
ちょっと違うことが起こったんです。
He fell into a realistic dream kind of thing.
ペテロは、
in a vision is another term for vision.
すごいまあビジョンなんですけど、すごい現実的なこのビジョンを見たんです。
And what he saw in his vision is he saw heaven with a large sheet being let down to earth.
そのビジョンの中で見たのはその天からその幕が降りてくるという状況です。
And, it con- And it contained all four-footed animals, including reptiles and birds.
そこの中にはもういろんな種類の動物、この爬虫類とか鳥類とかで。
And he heard a voice.
で、こういう声が聞こえました。
And told him to get up and eat.
で、それは起きて食べなさいっていうことです。
And you know what he replied?
で、どうやってペテロをあの答えたかというと、
No way.
無理です。
I've never eaten anything impure and clean.
こんな、綺麗で、汚れたものを私は食べたことがないと言いました。
I don't know if his voice is like that, but, you know,
こんな声かどうかは覚えて、わかりませんが、
But the voice spoke to him a second time.
で、もう一回こんな声が聞こえてきました。
And it said, "Do not call anything impure that God has made clean."
神様が作ったもの、神様がきれいにしたものを汚れたものと言わないでくださいと言いました。
Would you want to eat from that tree?
あそこから見えるあんな動物食べたいです。
Well, I can eat the pig, but
豚は食べれますけど。
But Peter said, "No, I don't want to eat from there."
でもペテロはあそこから食べたくないと言いました。
But God told him, "I have made these things pure, so don't tell me that you can't eat of these."
でも神様はそんなこと言わないでと。私が彼らを清くしたのだから汚れたものなどと呼ばないでくださいと言いました。
And these happened three times, and the sheet immediately was taken back to heaven.
で、そのようなことが三回続けられて、この幕シートは天にまた上がっていきました。
And while Peter had finished seeing his vision, the man sent by Cornelius just arrived.
で、ペテロがこのビジョンを見ているときに神様が送った男性がやってきました。
And he was looking for him. They were looking for him.
で、ペテロのことを探していたんです。
They are probably asking people, "Oh, where's Pedro? Pedro?"
どこにペテロがいるの？ペテロはどこって言ってたと思います。
Pedro is the Tagalog for Peter, I think.
タガログ語でペテロっていうのは、ピーターのことだそうです。
And the Holy Spirit told Peter that three men has been looking for you.
で、聖霊様が3人の男性があなたのことを探してましたよと言います。
And God told him, "Don't hesitate to go with them because the Holy Spirit had sent them."
で、神様はこう言います。聖霊様が彼らを送ったのだから、恐れては一緒に行くのを恐れてはいけません。
So Peter went with them, and the very next day, and encountered Cornelius.
で、ペテロがその3人の男性と行ってて、3日目にコルネリオと会うことができました。
And Peter said these very words to Cornelius and the people who were present there.
で、ペテロはそこにいるコルネリオと人々と会いました。
He said to Cornelius, "You know that you're aware that it's against our law?"
ペテロがコルネリオに、それは私たちのその法律では不法なことですよと言いました。
It's against our law to associate with you.
あなたとこう仲良くする、話したりすることっていうのは私たちのこの決まりの中では禁じられていることです。
Because I'm a Jew.
というのも私はユダヤ人だからです。
Who's a Jew here? Anybody?
ここにユダヤ人の人いますか？
Nobody.
いないようですね。
And he said, "Cornelius, you're a Gentile."
で、コルネリオ、あなたは異邦人です。
And in our law, it's against our law to associate and to connect with you.
で、私たちの戒律、ユダヤ教では異邦人と仲良くしてはいけないと言っています。
And anyone, anybody who's not a Jew is considered a Gentile.
ユダヤ教徒以外はすべて異邦人とされます。
And all of us here are Gentiles.
だから私たちみんな異邦人です。
And then Peter said, "But God has shown me that I should not call anyone impure or unclean."
でも、神様はその人々を汚れた人と言ってはいけないと言われました。
So when I was sent for, I came without raising any objections.
私がここに送られた時、
I didn't hesitate.
なので私は躊躇せずにやってきました。
And Peter asked Cornelius, "Why did you send for me?"
ペテロがに、コルネリアにじゃあどうして私を送ったんですかと言いました。
Then Cornelius answered him with this.
コルネリアはこういうふうに答えました。
3 days ago I was in my house praying at this hour.
3日前、この時のために祈ってました。
It was about 3 in the afternoon.
それは3時、午後3時。
Suddenly a man shining clothes stood in before me.
私の前にこの、洋服がキラキラ光っているそういう男性が現れました。
And he said, Cornelius, God has heard your prayer and remembered your gifts to the poor.
コルネリア、神様はあなたのことを覚えていますよと言いました。
Sent to Joppa for Simon, who is called Peter.
ヨッパという町にシモン・ペテロを送りますと。
He's a guest in the home of Simon the Tanner.
その町で、川なめしをしている人です。
So I sent for you immediately.
だからすぐにあなたを送りましたと。
And Peter, it is good of you to come.
ペテロ、よくここに来てくれました。
Now we are all here in the presence of God to listen everything that the Lord has commanded you to tell us.
で、神様主が人々に伝えなさいっていうことを今分かち合ってくれるように言われました。
And back in our main verse at the very beginning of, Peter said the words we used in that verse.
ペテロがその部分、最初の部分でこう言ってます。
Peter said, "Ah, now I realize that how true it is that God does not show favoritism."
ペテロがここで、やっと僕は分かりましたと。神様は本当にみんなに対して公平な人です。
But God accepts everyone from every nation.
神様はすべての国々、すべての人々を受け入れる。
God accepts anyone who fears Him and does what is right.
神様を恐れて正しいことをなす人をすべて受け入れてくれます。
So Peter was released from that mindset.
なのでペテロはその昔持ってたマインドセットから解き放たれたんです。
Because at first Peter had a mindset that God's gift of salvation is just all, is just for the Jews.
というのもペテロは昔神様のそのギフト贈り物っていうのはユダヤ教徒のみのものと思った。
Jews are tagged as the chosen people.
ユダヤ教の人々が選ばれた民っていうふうに言われてた。
And Jews that time, including Peter, thought that salvation is just for them.
ペテロも含めて当時ユダヤ教の人たちは救いは自分たちユダヤ人だけのためと思ってました。
Based on the law that he grew up with, it's against their law to associate with Gentiles.
ペテロが育てられたその文化っていうのはその異邦人と交わることは絶対ダメのことと思ってました。
And that's probably why he didn't try to share the gospel to them.
だからこそその異邦人に福音をシェアしなかったと思う。
But however, because of the vision that he received and because of his encounter with Cornelius, all of his previous mindsets were broken.
でもペテロが受けたそのビジョン、そしてこのコルネリアとの出会いっていうのが、すべてそのマインドセットを変えました。
And it changed in an instant.
そしてもう一瞬にして変えられました。
He realized that God does not show favoritism and accepts people from every nation.
そしてそこでペテロは神様は人を不公平に扱わない、そしてすべての人を受け入れるってことを理解しました。
Not just the Jews, but also the Gentiles.
ユダヤ人だけじゃなくて異邦人も受け入れる。
Wow, is that great?
すごいと思いませんか?
If Peter didn't receive that word,
ペテロがその御言葉を理解しなかったら、
we won't be sitting here.
皆さんここにいないと思います。
we won't be hearing the word.
そして私たち御言葉を理解することできないと思います。
nobody is going to reach out to us.
そして私たちにこうやって手を差し伸べる人がいなかったと思います。
And we'll be forever lost.
そして一生涯本当に失われた命になってたと思います。
Aren't you glad that God has so much love for us that he even, you know, he just made all these things happen together so that we can be saved?
皆さん、私たちが救われるように神様がすべてを整えてくださったということが分かると素晴らしいと思います。
What was really striking about this was Peter's opening statement, which recognized that God accepts people, all races and nations.
ペテロは神様がすべての国々、すべての民族の人を受け入れるっていうことを理解してました。
I want you to take note of this. The gospel of our Lord Jesus Christ is for every people, every tribe, and every nation.
皆さん、イエス様の福音というのは、すべての国々、すべての民族、すべての文化の人々のためのものっていうことを、覚えておいてください。
I'm Filipino.
私はフィリピン人です。
Miki is Japanese.
私、通訳者は日本人です。
Jara is, I don't know.
ジャイラ君は知りません。
He's Chinese, Singaporean.
中国系シンガポール人かな。
What's that? You're not sure. He's Chinese, Singaporean.
中国系のシンガポール人です。
Some of you here are Americans.
で、ここの中にいる人はアメリカ人の人もいます。
We all have different cultures.
私たち持っている文化みんな違います。
The things that Filipinos laugh about may not make sense with Americans orJapanese people.
フィリピンの人々にとって面白いことがアメリカ人とか日本人に面白いとは限らない。
When I start doing them, I don't think Japanese people or any other people in the world would understand that.
フィリピンの人がこうやって口で刺しても私たちにとっては何をしているか分かりません。
But for us, that's okay. That's our culture.
でもフィリピン人の僕たちにとっては大丈夫なんです。それ文化の一部です。
We point with our lips.
フィリピンの人は口で方向を指します。
Okay, ask me, where's Jaira?
Where's Jaira? どこ？っていうふうに、
yeah.
口で方向を指すんですね。
And that's totally perfect.
それでも全然 OK ですよね。
We say hello like this.
こういうふうに目で。こんにちはって言います。
Yeah, hey. We don't even have to speak. We just go like this.
言葉喋らなくても目で挨拶を交わします。
So when you go to the Philippines, practice that for a week.
なので皆さんフィリピンに行ったら練習してください。
Then you'll be fine.
そうすれば大丈夫です。練習すれば。
We call taxis like this.
タクシーをこういうふうに呼ぶそうです。
In Philippines, we have a transportation called the tricycle.
三輪車の公共交通機関があります。
Okay, these are like tricycles, yeah. They have three wheels.
三輪車です。
And then when we kind of like, you know, we want to ride those things, we just call them like.
ああいうふうにしてそれを呼ぶそうです。
Maybe not everyone, maybe just me.
みんなじゃないかもしれないけれど。
Okay, but it's fine.
それでもいいんですよね。
So we all have different cultures.
なので私たちみんな違う文化を持っています。
And it shouldn't stop us from reaching out to others.
そのことによって、他の人に私たち述べ伝えることを邪魔される必要はありません。
Here in this church community, our mission is to reach every nation.
この教会の中で、共有しているものは全ての国々に述べ伝えるということです。
Reach every nation with the gospel of our Lord Jesus Christ.
私たちの主イエス・キリストの福音を持って国々に述べ伝えるということです。
This is one thing that we are very passionate with.
私たちが本当に情熱を持っていることはこのことです。
And we've been doing this ever since our church was started.
私たちの教会始めた頃からずっと続けていることです。
You know, during Peter's time, his mindset is that it's.The gospel is just for the Jews.
ペテロの時代っていうのは、福音はユダヤ人だけのためっていうマインドセットがありました。
But God changed his mindset.
でも神様がペテロのマインドセットを変えました。
That kind of mindset does not apply to the world of Christianity nowadays.
そのようなマインドセットっていうのは今のクリスチャンには適用されません。
Why? Because we connect so much nowadays.
なぜかっていうと私たちはお互いこう交流し合います。
You know, and for us to be able to reach out to the next generation, we need to break our own mindset.
私たち次の世代に述べ伝えていくためには私たち自身のマインドセットを壊していく必要があります。
If that was the most challenging mindset in Peter's time, then even today we have our own mindset that needs to be broken.
ペテロの時代にもその壊されるべきマインドセットがありましたけど、今の私たちにも壊されるべきマインドセットがあります。
And the first mindset is this.
最初がこれです。
Can I do it?
私できるかな、
できるかな、
自分にできるかな。
おお、できないよ。
I can't do it.
Yo, a lot of people say this to themselves.
私たちも多くの人が自分自身にこう言いますよね。
もう、I can't do it.
もうできない。
Can I preach the gospel effectively?
福音を効果的に伝えることができるかな。
I can't even preach the gospel in my family.
自分の家族にさえ伝えられないの。
How much more can I share other? How much more I can share the gospel to other people in different nations?
じゃあ自分の家族もさえできないのに、どうやったらその国々の人に伝えられるんだろう。
You know, this mindset talks about our ability.
このマインドセットっていうのは私たちのこの能力に関することです。
If we think that we don't have the ability to share the gospel to other nations, then that alone will stop us from doing and going.
もし私たち自身がその国々の人に伝えられないって思ってるならば、そのこと自体が邪魔になります。
Oh no, I'm not very good in speaking.
そんな上手に私お話できない。
I'm a quiet person.
すごい私静かなタイプだから。
You know, I was a quiet person.
私はかつて本当に静かなタイプで
した。No, I'm not lying, you know. Lying is bad.
嘘じゃないです。
I'm not lying. When I was young, my mother used to take me to her office.
ちっちゃい時、お母さんが仕事場に連れて行きました。
And then her coworkers would start like talking to me. Oh, cutie, cutie, Jerwin.
それで、そのお母さんの同僚のおばちゃんたちが、ジャーミン、かわいいね。
And what I would do, I would face the wall.
でそうやって言われたら壁の方に向いてました。
Wall here.
ここに壁があります。
I don't want to talk to you.
誰も話しかけないでって。
Give that look.
こういう目をして。
I was a very, very shy kid.
すごくシャイな子供でした。
I don't know what happened now.
でも何が起こったか分かりませんけど。
Yeah, I got saved.
救われたからです。
You know, but there, God's promise is that He will be with you always to the very ends of the age.
でも神様の約束っていうのは、神様は私たちと一緒にもう永遠にまで一緒にいますということです。
And anyone, anybody that He wants to use are qualified.
誰でも神様が用いたいっていう人はもうすべて、選ばれる。誰でも大丈夫なんです。
You know, I believe that God has created us uniquely.
神様は私たちをユニーク、特別に作られました。
There are things that I do that Jaira doesn't do.
ジャイラはできないけど、私にはできることあります。
There are a lot of things that Jaira does that I don't want to do.
ジャイラにはできるけど、私はやりたくないことをたくさんあります。
No, but we are so unique. God has made us so unique because He knows our abilities.
神様は私たちの能力を知っているからこそ、もう本当に特別にユニークに作られました。
He knows how far we can go.
神様は私たちがどこまで行けるか知ってます。
And the things that you lack, He fills it in.
そして私たちに欠けていることも神様知ってます。
We do the easy stuff.
私たち簡単なことはやれますね。
God does the difficult stuff.
神様は難しいことをなされます。
And that is for sure because God promised it.
神様がそのように約束されているからです。
If you felt like, if you feel like you're not qualified, then blame God. Look at his word.
もし自分ができないと思うんだったら、皆さん御言葉を読んでください。
What I mean by blame God is remind him, God, you told me that you're gonna be with me to the very end of the age.
神様、私に本当にもう最後まで一緒にいてくれるって言ったじゃないですか。
Then if you want me to go and share the gospel, then be with me, and then empower me, then make me do it.
で、神様、私にその国々に行って述べ伝えてほしいって思うんだったら、だったら一緒にいてください。そして力をくださいと言ってください。
Each and every one of us here can share the gospel.
ここにいる本当にみんな一人一人が福音を述べ伝えることができます。
Tell the person next to you, you can, you know.
横にいる人にできますって言ってください。
So that's our first mindset.
それが最初のマインドセットです。
And for mindset number two that needs to be broken.
2番目に私たち壊すべきマインドセットっていうのは。
Sometimes we say, ah,、oh, there's still a lot of Japanese that we need to reach here.
まだ私たち述べ伝えるべき日本人まだまだたくさんいるって言います。
And that's true.
それは事実です。
Here in Every Nation Japan, we have about 800 people attending our weekly services all over across the nation.
この日本だけでも800人以上毎週礼拝で礼拝に来ている人がいます。
And compared to the population of Japan, wow, this is so small.
で、日本全体の人口からするとすごい少ない人数ですよね。
There are still millions of Japanese who still need to hear the gospel.
だからその残りのもう何百万人っていう人はイエス様のこと、福音を知る必要があります。
But when you have this mindset, what it does is that it stops you again.
でもこのような思いがまだあるとこの伝道することを阻害してしまいます。
You don't even want to attempt to go reach out to other people groups.
自分がその他の人にも述べ伝えようとする努力さえも。
If I had that mindset, I could have been in the Philippines right now.
もしもこういう思いがあったならば今頃日本ではなくてフィリピンにいたと思います。
But we have to be reminded that God, it is God who gives us the provision.
で、私たち自分たちにいつもリマインドしなきゃいけないのはビジョンを与えてくれるのは神様ですという。
And he's the one who commanded us to go and make disciples of all nations.
神様が私たちに国々に行って弟子を作りなさいと言ってます。
You knowApostle Paul's missionary journey.
Paul の弟子が
Paul went to different nations and preached the gospel.
Paul はいろんな国々に行って福音を述べ伝えました。
You know what Paul did? He established churches in those places, and after that, he went to another nation to preach the gospel and make disciples.
Paul はその場所に行ってその後にまた移動して福音を述べ伝えていきました。
Paul didn't wait for an entire nation to be saved or saturated with Christians before he went.
パウロは次の国に移る前にその国の全員がクリスチャンになってっていう状況を待たずに次に行きました。
What he did is he went, he raised a leader and he left, probably.
パウロがやったのはまずそこに行ってリーダーを育てて次に進みました。
No, church, we don't have to wait for a church to be a mega church to go and make disciples.
皆さん、私たちが行って述べ伝えるのはこの教会がもう大きな教会になってからって待つ必要はないんです。
And in fact, last year we sent a team to Myanmar.
去年、ミャンマーに私たち宣教師を送りました。
And where's that team from?
その人々っていうのはどこからでしょうか?
It is from here. It's from Every Nation Tokyo Shibuya.
それは、Every Nation Tokyo Shibuya のメンバーです。
And next year we'll send again a mission to Thailand.
来年は、タイに送ります。
Why do we do this? Because God has called us to reach the nations.
なぜこれをやるかというと、神様が国々に行きなさいと言っているからです。
Jesus didn't say go and make disciples, go to another country when your country is when the whole country gets saved.
イエス様はもしあなたの国がまずみんな救われてから行って福音述べなさいって言ってません。
God is calling you to go even beyond the boundaries of Japan.
神様はこの日本を越えてもう行きなさいと言ってます。
And I'm really blessed that even though we're not that big, that we were able to be a blessing to other nations like Myanmar.
私たちそんなに大きい組織でなくてもミャンマーのような国を祝福できるっていうことは本当に嬉しいことだと思います。
And I'm blessed to know that we still have that desire to bless more as we go to Thailand next week.
そしてまた来年タイに行きますけど、 こういうことを続けて、国々を祝福できるということが嬉しいことだと
思います。 And you know what? We will keep doing this.
皆さん、これを同じようなことをずっと続けていきます。
You know, maybe Thailand, after Thailand, probably go to Vietnam or whatever, wherever. Wherever God wants us to go as a church, we will go.
タイの後はベトナムかどこか分かりませんけれど、神様が行けというところには行きます。
So that's the mindset that we need to break.
なので、この2番目のことが私たちの、マインドセット、崩すべきマインドセット。
Mindset number three.
3番目。
Will they listen to me?
ああ、私のこと聞いてくれるかなっていうことです。
You know, as Japanese, sometimes we have that insecurity that we can't speak other languages or English or whatever.
日本人として英語とか他の言語喋れないけど聞いてもらえるかなっていう思いに駆られます。
When God has called me here, I had that insecurity.
私自身が日本に来なさいと言われた時、同じことを不安を感じました。
The only Japanese word that I know growing up is もしもし。
小さい頃知ってた言葉日本語っていうのはもしもしだけでした。
I don't know, because when I was young there was a TV commercial that, もしもしあのねあのねあのね
っていうコマーシャルが流れてたそうです。
I know that was Japanese but I didn't know the meaning of it.
それが日本語っていうことは分かってたんですけど意味は知りませんでした。
So whenever I would meet a Japanese in Philippines, I would say, もしもし、あのね、あのね、あのね。
フィリピンで日本人に会うと、この曲を歌ってました。
I don't know how to finish the song, so it's okay.
どうや、最後まで歌えないんですけど。
You know, when God sends you to another country, He will empower you.
神様が私たちに他の国に行きなさいっていうとき、必ず力を与えてくれます。
When He sends you, He knows how to use you in a very unique way.
皆さん私たちを神様用いるとき本当に特別なユニークな方法で用いられます。
You'll be so effective that even language won't be a barrier.
言語言葉がバリアにならないくらい面白い方法で用いられます。
But for Filipinos, let's learn Japanese.
でもフィリピン人の皆さん日本語を勉強しましょう。
I'm studying Japanese.
私も勉強してます。
You know, last week my wife started to have Japanese lessons.
先週から私の妻も日本語を始めました。
You know, when I came home, she sounded like she's like better than me.
まず妻が来た時、自分よりも日本語上手に聞こえました。
Oh, my sensei told me that I was good.
先生からすごいいい感じだねって言われたの。
She had two other classmates from America.
で、他にアメリカから来てるクラスメートいます。
Somehow one guy was a half American, half Mexican. Ah, half Filipino, half Mexican.
で、その男性っていうのは半分フィリピン人で半分アメリカ人。
And my wife was like, oh, they didn't know what I was talking about.
で、人たち私が言ってること分かんなかったよ。
What did you learn?
何を学んだの？
Oh, well, the sensei taught us how to say なんとかなんとかと言います。
で、先生がなんとかと言いますっていうフレーズを教えてくれたと言います。
Ah, all right, I'm hungry.
って、お腹空いたって。
But we're taking steps to learn the language.
私たち一歩一歩言語を習得していってます。
Because as we learn the language, we become much more effective.
というのも私たち言語を理解するともっともっと効果的になれるからです。
You know, it is the leading of the Holy Spirit that enables you to speak and be understood.
私たちその言語を喋ってそれが理解されるためにはそれは聖霊様の力が必要です。
God will give you ideas of creative ways of how to reach out to other people.
神様が私たち他の人に伝道するその方法を与えてくれます。
You know what? When I was in high school, there was a missionary team who came to school.
私が高校生の時に宣教師のグループがやってきました。
They were all Japanese.
みんな日本人でした。
They were Japanese missionaries from Japan.
日本からの宣教師です。日本人の。
What did they do? They didn't even share the gospel.
何をやったかというと福音は伝えなかった。
They were sharing karate.
karate を教えてくれました。
They were sharing teacup ceremony.
そしてあのお茶の儀式を教えてくれました。
They built relationship with the students.
そしてそれを通してあの生徒と関係作りをしました。
When we had our worship time, they were singing, they were jumping, they were like, whoa.
で、あの、
Japanese people worship.
礼拝、賛美礼拝の時にその日本人の宣教師たちはすごい飛び跳ねてました。
And I was so amazed.
そこですごい驚きました。
Because I couldn't even understand them when they talked to me.
っていうのも言ってること全然理解できなかった。
Some of them they couldn't speak English.
で、中には英語喋れる人もいました。
But they were so effective.
でもすごい効果的なことしてました。
So, right, like couple of months after that, I enrolled in a martial arts school.
でその何ヶ月か後に私はなんだ格闘技のクラスを取りました。
I thought I was doing karate.
空手やろうかなと思ったんです。
But I enrolled in a taekwondo school.
でもテコンドーを選びました。
It was a Korean martial arts.
韓国の、あの格闘技ですね。
まあ、it's the same.
まあ同じようなことです。
Karate we kick. In taekwondo we kick.
テコンドーは蹴ります。
You know, we punch too.
そしてまたパンチもします。
In karate, they just look more.
でも空手の方がこんな感じです。
In taekwondo, we are like loose.
でもテコンドーはもっとこう動きがあります。
But you know, those guys, those group of people, I still remember them.
でもその宣教師たちのこと今でも私覚えてます。
Because why? They were just there.
なぜかというとそこに一緒にいてくれたから。
Their presence were just more than enough.
その彼らの存在っていうのがもう本当にあの十分以上だったんです。
5 minutes. Mindset number 4.
4番目のマインドセット。
And this is the last one.
これが最後です。
It looks like they won't be saved.
この人たち救われないかもしれない、救われなさそう。
Right?
ですよね。こういうこと。
Too difficult, huh?
難しそう。
東大の
子たち、
difficult.
難しい。
After, you know, during lunchtime they study. Hey.
ランチタイムにも勉強してる。じゃあどうしよう。
You know, we think like nations like China and other dominant Muslim countries where they die for their God.
私たち中国とかあと他のイスラム教国は神様のために命をあの失う人もいる。
We think that their chances of surrendering to Christ is very, very small.
だからこそそういう国の人たちは救われるの本当にその可能性が低いと思ってしまいます。
That's an insult to God.
でもそれは神様にとっては本当に侮辱にもなり得ます。
You know why? Because it's not you're gonna change the person.
それは自分がその人を変えるってことではないんです。
It is God, the Holy Spirit living in you that will change the person.
それは自分ではなくて自分の中にいる聖霊様、神がそれを起こすんです。
So we tend to judge sometimes, right?
時に私たち裁くことがあります。
But we need to break that mindset.
でもそのマインドセットを打ち破る、壊す必要があります。
We shouldn't limit our God.
私たちの神をにその制限することはやめるべきです。
Why? Because God is sovereign.
なぜかというと神様に一番その権力、主権があるからです。
This is not about what we can do, but this is about what God can do for you.
これは私たちができる、できないではなくて神様が私たちを通してできるということです。
He's the one who can draw people to Christ.
神様が人々をキリストに近づけます。
We are merely messengers or vessels.
私たちはただのそのメッセンジャーであったり管です。
You know, at the end of the day, whatever mindset that we have, let's not forget that the reason we're doing this is because we are called by God.
私たちこのいろんなマインドセット、破るべきマインドセットありますけど、私たちは神様に召されたからこのようなことをやってるんです。
We're called by God to preachTo people and make disciples of all nations.
私たち福音を述べ伝えて国々に弟子を作るためにやっています。
You know, we will pray that every mindset that we have that's trying to stop us will be gone.
私たちが前に進むもの、進む邪魔をするすべての マインドセットをがなくなることを祈ります。
What's important is our obedience to God.
一番重要なものは神様に対する従順な心です。
He commanded us to go and make disciples of all nations.
私たちに行って、弟子を作りなさいと命令した人。
Your Jerusalem.
皆さんの私たちのエルサレム、
Your Judea.
私たちのユダ、
Your Samaria.
私たちのサマリア、
And even beyond the borders.
そしてそれを超える地の果てまで。
If you can't go to a mission trip, you are still very vital.
皆さんもし宣教旅行に行けるならば、それはもちろん素晴らしい。
You can still be very much involved.
でもそれ以外でも参加することは方法あります。
And how do we do that? We pray.
どうするか、それの一つは祈る。
We pray for the nation.
国々のために祈ること。
And I wanna show a picture here as I close.
で最後ここで写真を見せたいです。
You know what they do in the kids' church?
キッズチャーチで何やるか知ってますか
？Every week they choose a nation and they pray for a nation.
毎週国をピックアップしてその国のために祈ります。
Well, I almost repented. Well, I repented.
私実は悔い改めました。もう少しじゃなくて悔い改めました。
You know, God break my heart for what breaks yours.
神様が本当に私たちの心をなんだ。
What's this?
傷つけることに、それが私たちの心も傷つきます。
Look at this girl. She's wow. She's praying so hard.
この女の子すごい祈ってます。
Yeah. So, you know, where you are right now, whether you're at work, where you're in the campus, that is your mission field.
今の居場所はどこですか？それは皆さんの職場か、キャンパスか、あるいはコミュニティか。
Start in there.
そこから始めてください。
Reach out.
そして、連動していってください。
Let's all stand up.
はい、じゃあ皆さんお立ちください。